説教その名を全世界へ、石橋秀夫牧師です。
プリント届いてますか？プリント、
はい、
正式にありますか？
ありますか。
今日の説教の題はその名を全世界へという説教題をつけました。今日の聖書の箇所の17節から取った説教題です。神の御業が全世界に広がっていくその原動力が何か、まあ、それが今日の聖書から示されるわけでありますが、その原動力が何かということを見つめていきますと、多くの人々にとってはつまずきとなる神の言葉として聞かれていくわけであります。今日の聖書はヤコブを愛しエソーは憎んだ、ヤコブを愛しエソーを憎んだというマラキ書の1章の2節から3節の引用、この引用するパウロの言葉を受けて語られてくるわけであります。前回の説教でエソーは憎んだというこの言葉に目を向けました。神様の断固たるご意志は憎んだということの中に示されているということを前回説教で学んだわけであります。ヤコブを愛しエソを憎んだというこの言葉は、多くの人のつまずきとなるというお話をいたしました。そして今日の聖書の箇所には私の名が全世界に告げさせるために神はヤコブを愛しエソを憎んだというふうに学んでいくことができるわけであります。今日たくさんの教会が世界にあるわけであります。日本においてもキリスト教は少数者の集まりでありますが、しかし日本キリスト教団の教会は全国に1699の教会があります。まさに主の名が全世界に響き渡っていると言えるわけであります。なぜ全世界に響き渡ったのか。神はヤコブを愛しエソを憎んだからであります。憎んだということの中に神様の断固たる何が何でも人間を救うというご意志が示されているということも学んでまいりました。このヤコブを愛しエソを憎んだという言葉を受けて今日の14節以下の言葉が語られていくわけであります。14節を見ていただきますと、ではどういうことになるのか、神に不義があるのか、決してそうではないと語ります。この不義と訳されている言葉は不公平と訳すこともできます。アルトハウスの仲介書は必ず読むことにしておりますが、このアウトハウスの仲介書の中でこんなふうに訳されています。ではどうなのか、神は不公平なのか、とんでもないと、このようにアウトハウスは訳すわけであります。そしてさらに、理由なしに選ぶ神の自由、理由なしに選ぶ神の自由ということがここに示されているとアウトハウスは記しています。なぜ エソーではなくてヤコブを選んだのか。そこには理由がない。あるのは神様のご意志だけであります。しかしこの理由なしに自由に選ぶ神のご意志、それが示されますと人間にはつまずきになるわけであります。神の不義のように思えるわけであります。共同訳聖書では不義と訳していますが、この不義と訳されているこの訳も非常に重要であります。まさにそこに神の義が問われるわけであります。神の正しさが問われるわけであります。この神の自由な選びは不公平なのか。断じてそうではない、とんでもないとパウロは強く否定するわけであります。神に不義があるのか。決してそうではない、断じてそうではないとパウロはここで語るわけであります。8章までは神の義について学んできたわけであります。神の義は何であるか、神の正しさは何であるか、8章までのパウロの議論の中心でありました。ヤコブを愛しエソーに憎んだ、この神の選びは、自由な選びは人間の目には不公平に思える、不義に思える。しかしパウロはそのまま受け止めていくわけであります。なぜならば非常に重要なことは神が神であるからであります。このことで強調されることは神は神だということが強調されていきます。神のなさることに人間は口を挟むことができるのか。神のご意志は変わらない、一貫している、人間の理解を超えている、そのことが示されてくるわけであります。15節を見ていきますと、神はモーセに、私は自分が憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむと、神の自由な選びについてこのように語られていくわけであります。お手元の資料にこの聖書の箇所が書いてあります。モーセの旧約聖書のモーセの言葉であります。私はあなたの前にすべての私の良い賜物を通らせ、あなたの前に主という名を宣言する。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。出エジプト記33章の19節の言葉であります。実はこの言葉の中に神の本質が示されているわけであります。その神の本質とは、神は憐れみの神であるということが示されるわけであります。神は理由なしに、神の自由な憐れみのご意志によって働く、その技をなされる。相手の状態に左右されない、私たちの状態に左右されない、もうただ神は憐れもうとするものを憐れむ神である。しかも神の自由なご意志、そのことを強調しながら、憐れもうとするものを憐れむ神であることが示されます。なぜなのかと問われたら、神だからと語られてくるわけであります。モーセに対して神は主という名を宣言する、憐れもうとするものを憐れむと語られるその前に、このことによって主という名を宣言する、神であることを宣言すると神は語られながら、憐れもうとするものを憐れむ。神の本質は自由なご意志によって憐れもうとするものを憐れむお方であることが強調されて示されてくるわけであります。なぜそのように強調されるのか。神は神だ、 このことに今日の大きなメッセージが示されてくるわけであります。先週は月曜日には日本聖書神学校の卒業式に参りました。水曜日には農村伝道神学校の卒業式に参りました。金曜日は東京神学大学の卒業式に参りました。そこで求められるのは祝辞を述べようということで、行かなければならなかったわけでありますが、東京神学大学の卒業式は卒業式というよりもその中で大学院のマスター、修士号を授与する、それが中心でありまして、修士号授与式ということが、正式な卒業式の名前として示されてくるわけであります。壇上で、卒業授与式一人一人それを手にする、卒業生たちを見つめながら、そういえば僕はこの授与式に預かれなかったなと思いました。卒業式終わってお祝いの会では卒業生たちに全員に目覚まし時計が与えられるんですが、そういえばこの目覚まし時計もらえなかったなということを今年思い起こしました。目覚まし時計もらわなかったから結構時間に自由な生き方ができたのかなと思いながら、なぜもらえなかったのか、修士号がそこでもらえなかったのか、実は1970年代は学生紛争が盛んで、東京神学大学のその嵐に飲み込まれていくわけです。そういうことでこの授与式が4月にずれ込んでしまいました。で、私の最初の赴任の地は鴻巣教会でありますが、付属幼稚園がありまして、もうすでにその仕事を始めておりまして、いきなり幼稚園の園長ということで、その技をいたします。それだけならいいんですが、幼稚園のバスの運転もしなきゃなりませんで、休めないわけです。今日卒業式だと言っても誰も代わってくれる人がいませんので、私はその日バスの送迎の運転をして卒業式には行きませんでした。ですから後からその修士号が送られてきたということで、今年は何かそれが特に思い起こさせられました。そして卒業式で授与される卒業生一人一人を見つめながら、この人と思う人がいたわけです。お祝いの会で卒業生一人一人を学長が紹介いたしますが、この方の年は申し上げませんと言って、紹介されました。どう見てもですね、どう見ても80歳を超えているんです。私よりも年上だと思いましたね、少なくとも。大学も卒業したわけです。それで大変過酷な勉強ですよ。目を見ますとね、いい目しているわけです。しかし年を考えたら、本当に驚かされました。そして私はそこに神の選びを感じました。神は選ぼうとするものを選ぶ。またそれは私もそうです。皆さんもそうです。同じです。神様のご自由な意思によって理由なしに選ばれるということがどれほど大きな恵みであるか。そのことを改めてこのパウロのこの聖書の箇所が頭にありました。この次はこの説教と思いながら、しかしこの選びということの重さということを考えさせられたわけであります。神は神である。だから神はそのご意志を歴史の中に貫かれる。神が神として歴史の中でそのご意志を貫かれたら、人間はその神の技が不公平だ、不義だと言って 神を裁いてしまう。人間がこの神を裁いてしまう、そんなことがあっていいのか、神がそんなことをなさるのかと、私たちは神を裁いてしまう。それは私たちの姿でもあるように思うのであります。その私たちにパウロは断じてそうではないと語るわけであります。神の自由な選びは不公平なのか、断じてそうではない。神は不義なのか、決してそうではないと、パウロは強く打ち消しながら、私たちの信ずる神がどなたで、どのような存在者であるか示されてくるわけであります。16節を見ていただきますと、したがってこれは人の意思や努力ではなく神の憐れみによるものですと示されてくるわけであります。努力というこのように訳されている言葉に注目させられます。走るというふうに訳すことができます。そして多くの聖書学者たちがこの部分は走ると訳しています。走る、努力する、走る、その結果人間は神の前にどういう存在になるのか、傲慢な人間になってしまうわけであります。平気で神を裁くわけです。そんなことあるはずがない、そんな神は神ではないと言ってしまうわけであります。走ってしまうからです。これはお手元の印刷には印刷されておりませんので、ルカ福音書の18章の19節から14節、144ページを見ていただきたいと思います。このファリサイ人と朝鮮人の例えがここに示されていきます。しばしばこの聖書は引用するところでありますが、今日も見ていただきますと、18章の9節、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次のように話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ人の人で、もう一人は朝鮮人だった。ファリサイ派の人は立ってこの中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの朝鮮人のようなものでないことを感謝します。私は週に二度断食をし、全収入の十分の一を捧げています。ところが朝鮮人は遠く立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ人ではない。誰も高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると示されてくるわけであります。このファリサイ人は走ってきたわけであります。努力をしてきた。そして自分は神の前に褒められる存在、胸を張る存在、自分は完璧な人間だと思い上がる存在になってしまったわけであります。その結果として、あの朝鮮に見つめながら、あのような人間でないことを感謝しますと祈るわけであります。神の選びを知ったらこのファリサイ人はどういう反応をするだろうかということを想像するわけであります。あの朝鮮に選ばれた、神のことがわからない、神は不義ではないか、不公平どころではないか、こんなことをなさる神とは信じられないと怒り狂ったかもしれないのであります。なぜこんなことが起こるんだ、こんなに一生懸命生きてきたのに、走ってきたのに、なんでこのような目にと、神を見つめながら神につぶやくことはよくあることであります。神の自由な選び、神のなさることは信じられない、 と思ってしまうことがよくあるわけであります。バルトの言葉をそこに引用しておきましたが、聖書研究祈祷会ではよくわからないという声が、あったバルトの言葉でありますが、端折って、ご紹介しますと、バルトは最後に暴君と言い争うことはない神、神を暴君としか言い争うことはできない神、この神をまさに無限の愛の神なるが家に、暴君、まさにヤコブの神なるが家にエソーの神として返し、また愛し返しということ、それがキリストによって神を認識することである、まあ、こんなふうに示されてくるわけであります。神は暴君だ、どうして神はそんなことをって叫びたくなる。しかしそこに神が神であること、無限の愛の神であることが示される。暴君と言われるそのところで無限の神の愛が示されるとバルトは言うわけであります。そしてヤコブの神であるが故にエソーの神と返し、また愛し返す、エソーの神であるが故にヤコブの神であると愛し返すことができる。キリストによってこのような神の無限の愛を私は知ることができると示されてくるわけであります。神の無限の愛は人間には、神は暴君に移るわけであります。神の無限の愛はヤコブの神であるがゆえにエソーの神であり、エソーの神であるがゆえにヤコブの神である、このように、愛が返される、そこに無限の神の愛があると語られていくわけであります。前回アウトハウスの言葉として、救済主の担い手となるはずの民がここぞという、まさにその時に救いに背を向けてしまった、救いなき民となってしまった、返し難きも重苦しきなぞよ、まあ、この言葉を紹介したわけであります。憎むというそのことの中に神様の無限の愛、ご意志が示されている、まあ、それは前回学んだところであります。エソーを憎む、確かにエソーの子孫は神を憎む民となってしまったわけであります。神に敵対する民族の歴史、それがエソーの子孫の歴史であります。まさにこの歴史は異邦人の歴史として見ることができるわけであります。神が、神の選び、それは神の外にいる汚れた民、異邦人に示されてくる。異邦人が救われる、憎む民が救われている。パウロは異邦人伝道に力を尽くすわけであります。まさにエソを憎む神、しかし憎む神に福音がつけられて救われている。イスラエルの民は救われていない、しかし異邦人たちが救われている。そのことは実はヤコブの神、このヤコブ、神に選ばれた民、ここぞという時にその救いに背を向けて、救いなき民となってしまった、キリストを十字架にかけて殺してしまった、 神を憎む民となってしまった。しかし神を憎むエソーの子孫が、異邦人が救われている。だから神を憎む民となったイスラエルも救われる。そのことが強調されてくるわけであります。そこに無限の神の愛がある。イエス様の十字架は憎む者の憎みを一身に背負って、憎む人々の十字架につけよという大きな叫びの中で死んでいく。その憎しみを、憎み、神に憎まれる罪を一身に背負って十字架に死んでいかれる。そのイエス様の十字架はヤコブの子孫、憎む民となったその憎みを背負って、エソーを憎んだと、エソーの子孫の罪を背負って十字架で死んでくださった。そこに神の無限の愛があると示されてくるわけであります。そしてまさに私たちも無限の神の大きな愛のうちに包まれている。そのことがこの今日の聖書で示されてくるわけであります。パウロの最後の言葉に目を向けたいわけであります。17節、聖書はファウロを敷いて私があなたを立てたのは、あなたによって私の力を表し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると書いてあります。このように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされるのです。ファローの出来事は私たちにおいてもつまずきとなるわけであります。ファローの心を神がかたくなにされた。次から次へと災いが起こってくる。そのところで神がファラオの心をかたくなにしたがゆえに、なお災いが重ねられていく。非常に不可解な出来事として私たちは読むことがあるわけであります。なぜファラオの心をこれほどに神はかたくなにされたのか。その理由が、私の名を全世界に告げ知らせるためであると、その理由が示されていくわけであります。ファラオが、ファラオの存在の意味は、神の名が全世界に告げ知らせるためだ。その目的のためにファラオを神は用いるわけであります。エジプトの永遠、エジプトの永遠はその文化にあります。そしてついでにピラミッドで、この世の永遠が続くようにと、あの墓が作られていくわけであります。すなわち彼らの神はエジプトの今の文化、この豊かな文化、それが永遠であり、それを担うのがファラオ王様であります。したがってファラオは神として崇められる。それがあの時代のファラオの姿であります。本当の神はどなたであるかということがファラオを通して示されるわけであります。ファラオの心が固くなりされた。そのことによって本当の神はどなたであるかということが示される。神は裁くことがおできになる神、ファラオを裁くことができる神であることによって、その裁きを行うことによって全世界に 神の名を知らしめるためにと神のご意志がそこに示されてくるわけであります。私の名を全世界に告げ知らせるために、神が神であることを全世界に知らせるために、そして神がどういうご意志を持っておられるかを全世界に知らせるために、神は憐れもうとする者を憐れみ神であることが、その弟子からそのご意志が貫かれていることを示すために、ファラオも神は用いられたわけであります。私たちの歴史に断固たる神のご意志が示され、神は神であると強く宣言されながら、その宣言のうちに私たちは救われているわけであります。憐れもうとする者を憐れむ神の自由なご意志、私たちが救われたのであります。理由なしにこの私たちが救われて選ばれて神の大いなる愛のうちに包まれている、このことが今日のこの御言葉メッセージとして私たちの心に響くのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、パウロの神を示す指し示す強い御言葉を学ぶことが許されました。神のご意志が歴史に貫かれています。憐れもうとする者を憐れむ、自由なしに憐れもうとする者を憐れむ神の愛が、大いなる愛が私たちの中に示され、その愛のうちに包まれて生かされている幸いを心から感謝いたします。どうぞこの神の愛のうちに生かされていることを確信しながら、私たちも神の前につぶやくことがあります。どうしてと問いたくなることがあります。しかしそこにおける私たちの救いは、神は神であると宣言される神のうちに、生ける神のうちに生かされていること、そのことが私たちの生活を支える力であり、神を問いたくなる問題の中にあっても、神は神であるという宣言の言葉を聞くことこそ私たちの救いであり、希望であり、生きる力である、そのことを確認する、そしてその確かさを受け止めながら歩む私たちの歩みとなりますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。